愛する方、明けましておめでとうございます。はい、今年もよろしく。まあ、今年のこの教会の目標は、まあ、昨年から語っておりますですね、キリストの弟子になるということです。昨年ベオン先生が来られて、私たちの教会にこの弟子、キリストの弟子の姿勢というですね、15の項目をですね、先生が私たちにですね、与えてくださいました。で、毎週週報に一つずつそれを書くことにしています。皆さん週報を見てください。右のページの下の方にキリストの弟子の姿勢と書いてあります。今日は1です。この1のところをですね、皆さんと一緒に声を合わせてお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。では、はい。私は日々イエス様と意識的にコミュニケーションを取り、うちにおられる聖霊様の神を聞いてイエス様が喜ばれることを行います。生活の中で神様を信頼し、イエス様中心の生活をします。キリスト教が他の宗教と最もですね、異なるところ、それはキリスト教は関係です。あなたとイエス様との関係です。あなたはイエス様と関係がありますか？関係づくりをしていますか？イエス様と親しい関係にありますか？これがですね、キリスト信仰の本質です。どうぞ聖書を読み、祈り、イエス様と交わり、親しい関係に入ってください。親しくなれば親しくなるほど、イエス様は本当に素晴らしいお方です。あなたの人生のすべてに関わってくださいます。今日読んだところ、弟子の姿勢の第1番目ですね。どうぞ心してこの1ヶ月かかってください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに聖書をお持ちの方、ルカの福音書の21章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。聖書を開くのが慣れない方、どうぞお聞きください。代表してお読みいたします。では稲富兄弟、21章の5節だけ読んでください。
宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。
はい。今日はですね、ルカの福音書公開説教74回目、21章の5節からです。今日はルカの21章5節から19節よりですね、3つのポイントでお話をいたします。第1のポイントは、終わりの時代についてもついてのイエス様の予言です。2番目は、今の世界情勢、これから何が起こるかお話をいたします。3番目は、週末のですね、キリストの弟子である兄弟姉妹がどのような心構えでこの1年を送ったらよいかということをお話しいたします。今日の箇所と同じ内容のですね、いわゆる並行記事は、マルコの福音書13章の1節から13節、マタイ24章の1節から13節にも記されています。では第1のポイント、終わりの時代についてのイエス様の予言です。5節から7節は序文になっていますが、ここに宮がとあります。これは第二神殿と言われるもの、またはゼルバベル神殿と呼ばれ、ユダヤの王ゼルバベルが建て、ヘロデが修復した神殿で、素晴らしい石とあります。神殿のですね、表玄関と回廊の柱は白大理石の円柱で、12メートルの高さの継ぎ目のない一本の石でできており、奉納物とあります。最も有名なものは、人間の背丈ほどもある純金でできた大きなブドウの木。人々が神殿の柱と奉納物に目を見張っていると、イエス様は次のように言われました。はい、6、7読んでください。
あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。彼らはイエスに質問していった。 先生、それではこれらのことはいつ起こるのでしょう。これらのことが起こるときはどんな前兆があるのでしょう。
あなた方が見ているこの神殿が、当時エルサレムに神殿がありました。石が崩されずに石が積まれたまま残ることがない。つまりこの神殿が粉々に砕かれる日がやってきますと言われ、それを聞いた人たちは言いました。先生、それではこれらのことはいつ起こるのでしょう。これらのことが起こるときどんな前兆があるのでしょうか。マタイの福音書ではこのところはこうなっています。24章の3節弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょうか。あなたの来られるときや世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエス様は終わりの時代に起こることについてですね、話し出されました。兄弟姉妹、今は終わりの時代です。聖書はイエス様がすべての人の罪の身代わりに十字架にかかり、死んで葬られ3日目によみがえって、ご自分が生きていることを弟子たちに示された後、天に上げられました。そしてイエス様の復活の後50日経って、聖霊が120名の弟子たちの上に下られましたが、その時から私たち人間の歴史は終わりの時代に入りました。ですから終わりの時代というのはもう2000年間続いています。そしてこれは人によって少し解釈が異なりますが、ある人は第一次世界大戦が始まった1914年から、ある人はイスラエルが建国された1948年から終わりの時代の終わりの時、すなわち終末に入ったと言われています。兄弟姉妹、私たちは今終末に生きています。もうすぐ今の世界、私たちの生きている時代は終わります。それはイエス様が再び、ね、天からこの地上に降りてこられる、これを再臨と言いますが、再臨をもって今の時代は終わりを告げ、その後この地球にイエス様が全世界の王となって直接支配される、愛と正義と平和の千年間が来ます。これを千年王国と言います。サッカーはですね、前半が45分、後半45分、計90分の後ロスタイムというのがありますが、私たちは今人間の歴史の中のロスタイムに入っています。もうすぐ今の世は終わります。ゲームオーバーですね。全ての戦いが終わる時が言います。私たちは今ロスタイムに生きている状態です今日私たちは賛美しました聖歌のですね、630番、とは永遠の安き来たりて、これは再臨の歌です。ああその朝、ああその朝ですね。夜が一番暗いのはいつでしょう。それは夜明け直前です。夜明け前が一番暗くなります。昨年1年もいろいろなことが起こりましたが、今年はもっと暗いニュースが世界を覆います。夜明け前が一番暗いからですですね。そして間もなく夜明けがやってきます。イエス様が再びこの地上に来られる再臨です。その朝を私たちは心から待ち望んでいるのです。最も暗くなったその時、イエス様が再びこの地上に来られる。朝日輝く時が来ます。私たちは今か今かとその日を待ち望んでいるのです。でイエス様は次の8節から19節まで終わりの時に起こる7つのことを語っておられます。では稲富兄弟、21章の8と9を読んでください。
イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時は近づいたとか言います。そんな人々の後についていってはなりません。戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。それは 初めに必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ません、
はい、どんな情報や人にも惑わされないようにしなさい。多くの偽りの情報が飛び交うからです。そしてイエス様は7つのことの1番目、私キリストの名を名乗る者、自分がキリストメシアだという者が大勢現れます。現に今世界中で自分がメシアだという人は2000人以上いるということです。もっといるかもしれません。そしていつキリストは再臨されるかと勝手に言う人もいますが、韓国で1980年の後半ですね、キリストが再臨される、87年だったでしょうか、いう人がおり、多くの人が惑わされてその準備をしましたが、偽りの情報でした。そんな人々の後についていってはなりません。クレイシマイ、何度も言いますけども、この地上で私はメシア、キリストだという人はもう全員偽物です。ですね、本物は天から来ます。地上でキリストという私はキリストという人は全員偽物です。覚えておいてください。2番目9節です。戦争や暴動のニュースを聞いても怖がってはいけません。人間の歴史の中でこの2000年間を見ても戦争のなかった時期はほとんどありません。それは必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ません。つまり戦争や暴動は海の苦しみ、陣痛の始まりなのです。第7の兄弟、10、11読んでください。
それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや、天からの凄まじい前兆が現れます、
はい、第3番目のことは実節、民族は民族は民族に、国は国に対して立ち上がり。第二次世界大戦まではですね、戦争は国と国との戦争でした。しかしその後戦争は国と国ではなく民族間の争い、同じ国の中で民族の同士の争いが起こっています。これが終末の一つの特徴です。11節、大地震があり、地震のデータを見ますと、近年になるほどですね、大きな地震がもう頻発しています。皆さんが知っている通りです。まさに今、地球は陣痛を起こしています。5番目、方々に飢饉や疫病が起こる。異常気象による干ばつによる飢饉、また感染症などの疫病、エボラ出血熱などが起こりました。そして6番目、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆とあります。このことは黙示録の8章にですね記されていますので、そのところを見てみましょう。ここに何か挟んで聖書の一番後ろです。黙示録の8章を開いてください。では稲富兄弟、最初に8章の6節だけ読んでください。
すると7つのラッパを持っていた7人の御使いはラッパを吹く用意をした、
はい、ここに7つのラッパを持っている7人の御使いとあり、この8章に4つ、9章に2つ、11章に1つのラッパの災害が出てきますが、8章の4つのラッパを見ていきましょう。では8章の7節読んでください。
第一の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると血の混じった豹と人が現れ地上に投げられた。そして地上の3分の1が焼け、木の3分の1も焼け、青草が全部焼けてしまった。
これは地上の災害と言われるものです。地上の3分の1が焼け、木の3分の1が焼け、青草は全部焼けてしまいました。で8節読んでください。
第二の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の3分の1が血となった。
9節まで読んでください。
すると海の中にいた 命のある者の3分の1が死に、船の3分の1も打ち壊された。
これは海の災害と言われるものです。海の3分の1が地になり、海の中にいた命ある者の3分の1は死に、船の3分の1も打ち壊されます。はい、10-11読んでください。
第3の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川川の3分の1とその水源に落ちた。この星の名はニガヨモギと呼ばれ、川の水の3分の1はニガヨモギのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。
これは川の災害と言われるものです。ニガヨモギというのはですね、ロシア語でチェルノブイリです。誰がニガヨモギという意味です、ね、川の水の3分の1がニガヨモギのようになり、水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだとあります。はい、12節読んでください。
第4の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、太陽の3分の1と月の3分の1と星の3分の1とが打たれたので、3分の1は暗くなり、昼の3分の1は光を失い、また夜も同様であった。
これは天体の災害です。太陽と月星が打たれます。ですからですね、昼も夜もですね、暗くなったとあります。このように天からの凄まじいですね、前兆が起こります。この教会ではですね、2011年の8月から2015年、去年の1月の間に37回にわたってこの黙示録の公開説教を初めからずっとしました。今読んだところは2012年の10月28日13回目の公開説教で語ったところです。 CD やテープがありますので、詳しく知りたい人はどうぞ申し出てください。これが天からの凄まじい前兆です。はい、ルカ21章に戻りましょう。稲富教第12節読んでください。
しかしこれらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。
はい、しかしこれらの災害が起こる前に、イエス様は7番目のこととして、クリスチャンに起こる災害について語られました。12節から15節が組織や国家による迫害です。クリスチャンに起こる迫害ですね。 12から15が組織国家による迫害、15節から19節がですね、個人的な人による迫害です。16から19が個人的な人による迫害です。はじめにですね、組織や国家による迫害が来ます。12節、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。今日もイスラム国家や共産国家ではキリスト者は迫害を受けています。特にイスラム社会ではキリスト教を信じ、また福音を伝えたら死刑です。ですね。彼らは命がけで信仰を守っています。それに対してイエス様はこう言われます。はい、13から15読んでください。
それはあなた方の証をする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず、反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。
はい、それはあなた方がイエス・キリストを証しする機会です。ですからどう弁明するか前もって考える必要はありません。誰も反対も反論もできない言葉と知恵をイエス様が与えてくださいます。そして次に個人や家族による迫害があります。16、17読んでください。
しかしあなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られます。中には殺される者もあり、私の名のために皆の者に憎まれます。
はい、 あなた方はキリスト者であるがゆえに、両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られ、また殺される者もあり、イエス・キリストの名のために皆さんは憎まれ反対されるとあります。はい、18、19読んでください。
しかし、あなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。
しかし、あなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。これはどんな些細なことも神様の支配の中にありあることですという意味ですから、あなた方の主であるお方イエス様に全てを任せ信頼しなさい。あなた方は忍耐によって自分の命、あなたに与えられた永遠の命を勝ち取ることができますと。ここまでが第一のポイント、終わりの時代についてのイエス様の予言です。では2番目のポイントに行きます。これから私たちの世界はですね、どうなっていくのでしょうか。去年姉妹、2016年ですね、新しい年が始まりました。今年はどんな年になるのでしょう。これから何が起こるのでしょう。聖書が語るこれから起こる3つのことを申し上げます。第一はロシアのイスラエル侵攻です。このことはエゼキエル書38章に記されています。旧約聖書エゼキエル書38章を開いてください。はい、じゃあ稲富兄弟、1節から最初に5節まで読んでください。
その頃ヒゼキヤは病気になって死ん、
エゼキエル書38章。1から5まで。
さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、メシェクとトバルの大首長であるマゴグの地のゴグに顔を向け、彼に予言して言え。神である主はこう仰せられる。メシェクとトバルの大首長であるゴグよ、今私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけ、あなたとあなたの全軍勢を出陣させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ。ペルシャとクシュとプテも彼らと共におり、皆盾と兜をつけている。
はい、昨年1年間を通して最も大きな事件は IS イスラミックステートやるイスラム国によるテロです。1月フランスの週刊誌シャルリーエブドに対する銃撃テロが起こり、11月にはパリで無差別テロにより130名ぐらいが死亡しました。パリ以外でもテロは頻発し、今や IS の脅威は全世界に広がっています。皆さんがニュースでよく知っていることです。 IS の問題はシリアの内情と深く関わっていますが、このシリアと深く結びついているのがロシアです。最近ロシアが世界の舞台でその力を示していますが、今読んだところです。2節、人の子よ、これはエゼキエルのことです。神様がメシェクとあります。メシェクというのがロシアなのです。トバルというのはトボリスクのこと、黒海とカスピ海の間の地です。の大首長であるマゴク、マゴクがですね、モスクワですの地のゴグに顔を向け、ゴグとはロシアの主権者、大統領のことです。これは名前ではなく地位です。そしてですね、今私はあなたに立ち向かうと。そして五節です。ペルシャで、ペルシャというのはイランのこと、クシュですね。ペルシャとクシュ。クシュはエチオピアです。で、プテとあります。で、これはリビアという人もありですね。またですね、ソマリアという人もいます。 彼らがですね、中東の国々と連合し、イスラエルに侵攻します。そのことが同じ38の15、16に書いてあります。それでは、ナトミ兄弟、読んでください。
あなたは北の果てのあなたの国から多くの国々の民を率いてくる。彼らは皆馬に乗るもので、大集団、大軍勢だ。あなたは私の民、イスラエルを攻めに上り、終わりの日にあなたは地を覆う雲のようになる。ゴグよ。私はあなたに私の地を攻めさせる。それは私があなたを使って諸国の民の目の前に私の聖なることを示し、彼らが私を知るためだ。
あなたはロシアに対してですね、メシェクに対して、北の果てですね、のあなたの国から多くの国々、連合軍を率いてくると。彼らは皆馬に乗るものと書いてありますね。まあ、今でいう戦車、ミサイルでしょう。ですね。大集団、大軍勢です。あなたは私の民、イスラエルを攻めに来ると書いてある。ですね。終わりの日に、今の時です。あなたは地を覆う雲のようになる。ゴグヨというのはですね、ロシアの大統領のこと。私はあなたに私の地を攻めさせる。それは私があなたを使って諸国の民の間に私の聖なることを示し、彼らが私を知るためだと。詳しく知りたい方はこのエゼキエル書38章39章をよく読んでください。しかし結局このロシア連合軍は神様の道からによってちりぢりに滅ぼされます。そのことは21、22に書いてあります。で、ナトミ兄弟、読んでください。
私は剣を呼び寄せて、私のすべての山々でゴグを攻めさせる。神である主の御告げ。彼らは剣で同士討ちをするようになる。私は疫病と流血で彼に罰を下し、彼と彼の部隊と彼の率いる多くの国々の民の上に豪雨や雹や火や硫黄を降り注がせる。
神様はイスラエルを攻めるロシア連合軍を同士討ちさせると書いてある。結局結束していないんですね。豪雨や雹や火や硫黄ですね。硫黄というのは、まあ、核兵器かもしれません。で、滅ぼされ、こうしてロシアは急速に力を失い、国際舞台から姿を消します。ですね。ですから、ロシアの動きのに注目してください。彼らの屍をですね、死んだ屍を整理するのにですね、7ヶ月かかるというふうに書いてあるんですよ。ですね。ですね、じゃあ39章、主法に書いてありませんが、稲富兄弟、8、9読んでください。
今、それは木、それは成就する。神である主の御告げ。それは私が語った日である。イスラエルの町々の住民は出てきて、武器、すなわち盾と大盾、弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、7年間それらで火を燃やす。
彼らの武器をですね、私7ヶ月と言いました、7年間ですね、武器をですね、焼くのに7年間かかるぐらいのですね、まあ、多くの武器を残していくと、まあ、そのようにも書いてあります。ですからどうぞ今年ですね、ロシアの動きに注目してください。そして2番目、これから起こる第二のこと、それはですね、唐の王国の出現です。少し後のダニエル書を開いてください。7章です。2箇所読みます。では、稲富兄弟、ダニエル書7章の7節を読んでください。
その後また私が夜の幻を見ていると、突然第四の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく、非常に強くて、大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。これは前に現れたすべての獣と異なり、10本の角を持っていた。
はい、少し飛んで24節の最初の1行目を読んでください。
10本の角はこの国から立つ10人の王。
はい今年5月、日本の伊勢志摩で G7、 主要7カ国首脳会議によるサミットが行われ、全世界の問題について話し合いがなされます。サミットの首脳たちが今考えていることはですね、もう一国では問題は解決できないんだと。世界統一政府です。しかし結果的に世界統一政府はうまくいかず、10の国々でですね、全世界を支配する時が来ます。 G10 となります。まあ、日本もその中に入るかもしれません。でここにですね、一つの獣が出てきて10本の角を持っていると。でその角というのはですね、10本の角はこの国から立つ10人の王と書いてあります。東の国がですね起きて世界を支配する国家がですねできます。統治形態ができます。でその後にまた一つのことが起こるわけです、はい、でダニエル書7章のですね、ナドミ兄弟まず8節読んでください。
私がその国をその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見るとこの角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があった、
はい、飛んでですね、24節の2行目から読んでください。
彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒す。
はい、25節も読んでください。
彼は糸高き方に逆らう言葉を吐き、糸高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。
はい。まあ、兄弟姉妹、ちょっと難しいかもしれませんが、よく聞いてください。10人の王が立つと書いてありました。これが10本の角です。で、その後にですね、7章の8節見てください。私というのはダニエルです。彼が見た幻です。その10本の角を注意して見ていると、その間から10本の間からもう一本の小さな角が出てきたと書いてあります。もう一人の人物が出てくるのです。その小さな角のために初めの角のうち3本が引き抜かれたと書いてありますですね。よく見るとこの角には人間の目のような目があり、でこれ人物です。大きなことを語る口があったと書いてあります。でそのことがですね、24節の2行目からに書いてあったのです。彼らの後に、10人の後に1人の王が立つって書いてある。彼は先の王たちと異なり、さっき言ったように3人の王を打ち倒します。彼は糸高き方、神に逆らう言葉を吐き、糸高き方の生徒たち、ですね、神の子クリスチャンを滅ぼし尽くそうとします。ですね。彼は時と法則を変えようとし、ですね、要するに自分勝手な法律を作ります。生徒たちは一時と二時と半時と書いてある。3年半のことです。彼の手に委ねられると書いてあります。これがですね、666です。獣と呼ばれる反キリストの出現です。このことについてはですね、まあ、いつかもっと詳しく、まあ、お話ししたいと思いますが、はい、同じダニエル書のですね、9章を見てください。27節です。やいなどみ兄弟。
彼は一週の間、多くの者と固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。
彼というのが666獣です。一週の間、多くの者と固い契約を結ぶと書いてあります。この反キリストがですね、獣がイスラエルと7年間の契約、平和条約を結びます。これがですね、これは偽りの平和条約で、その時から全世界に7年間の大観覧時代が訪れます。特に後半の3年半は凄まじいですね、観覧時代です。ですから今、世界の聖書の観点から世界情勢を見ますと、 世界は確実にですね、反キリストが出現する舞台が、まあ、整えられておりですね、まあ、終わりに向かっています。ですね、どうぞ聖書の予言をよく注意してください。では3番目、最後です。このような時、キリストの弟子ある兄弟姉妹たち、私たちはどのようなですね、今年心構えで生活したらよいでしょうか。そのことを最後にお話をいたします。ヘブル人への手紙10章を開いてください。はい、じゃあ稲富兄弟22から25です。
そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って、真心から神に近づこうではありませんか。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんか。また、互いに進め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。
そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎかけを受けたとあります。イエス様の十字架の血はあなたの罪をすべて清めます。あなたの内側を清くします。そして体を清い水で洗われたのですから、清い水、聖霊です。またバプテスマです。あなたはバプテスマによってですね、清くされ、聖霊が内側におられます。ですから全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。難難しようではありませんかと。聖書はここでかの日、つまり私たちが天に上げられる日、イエス様が再び来られる日、そして困難な日が近づいているのを知って4つのことを進めています。最初、第一のことは今言ったようにですね、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。このことについては第一ペテロ4章のですね、7節にこう書いてあります。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。兄弟姉妹、祈りの生活を送るということです。2番目で23節です。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんか。私たちの希望を語ろうではありませんか。このことは第一ペテロ3章の15節にこう書いてあります。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。クリスチャンが、兄弟姉妹がですね、キリストの弟子である兄弟姉妹がどのような希望を持っているか、いつでも説明できる用意をしていなさいと、このようにあります。で、3番目がですね、24節です。また互いに進め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。私たちは毎週マタイの福音書の5章16節を読んでいます。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。最後、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日ですね、イエス様のご再臨が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。兄弟姉妹、集まることです。孤立しないことです。群れから離れないことです。教会は唯一この地上で天国が表されたところ。どうぞ教会から、集まりから離れないでください。この世はますます皆さん知っている通りで、ね、暗く混迷していきますがですね、神の教会はますます光り輝いていきます。どうぞ兄弟姉妹ですね、神の家にとどまってくださいですね。これが今日のメッセージです。 この終わりの時、私たちは互いに愛し合い、祈り合いながらですね、共に終わりの時をね、信仰を持って、また喜びを持って、また福音を伝えながらね、歩んでいきたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。